はい、というわけで、2025年2人目のゲストです。高橋優さん、
よろしくお願いします。
今年が15周年。
そうですね、今年の7月の21日で、はい、丸15年経ちますね。
はい、で9枚目のアルバムハッピーが来週発売になるんですね。
はい、
はい、このアルバムのタイトルのハッピーっていうのは、
はい、
これはどの辺で決めたんですか？
去年の夏頃ですね。
あ、そんな早いんだ。
そうですね、あの曲もまだ仕上がる前で、
はいはいはい、
あのタイアップいただいてた曲っていうのはこの2年間の間で、まあ、6曲ぐらいもすでにあったんですけど、
はいはい、
で、まあ、アルバムを作っていこうっていうモードにこう自分の中で切り替えるときにハッピーっていうアルバムを作りたいなっていうのが先にあって、で、ま
あ、
ちょうど発表するタイミングっていうのもあって、僕秋田県出身なんですけど、はいはい、秋田キャラバンミュージックフェスっていう野外フェスを開催させてもらってて、
はい、
で去年あの2024年は能代市で開催させてもらったんですけど、
はい、
その場で、まあ、ちょっと皆さんにあのアルバムリリースしますと、来年2025年1月にリリースしますっていうことを発表すると、
はい、
でタイトルはハッピーですっていう風な感じで流れを作っていこうっていうことになって、
あ、その時にも宣言した
宣言したその時点でまだ6曲ぐらいで全然レコーディングも何も曲自体がなかった状態でした。
あ、なかったんだ。
なかったですね。
あ、その時にそのハッピーっていうその言葉でこういうアルバムになるだろうなみたいな漠然とした何かはあったんですか？
あの今回のアルバムの中にリアルタイムシンガーソングライターっていう曲を収録させていただいてる、
ね、
そうなんです。あの自分のキャッチコピーだったんですけど、
はいはい、
15年前の、
はい、
まあ、それをそのままタイトルにした曲があって、その曲はあのまだレコーディングするかしないあの してるかしてないか間際ぐらいが去年の夏だったんですけど、
あの
歌い出しが「あ幸せだな」っていう歌い出しなんですけど、はい、なんかその幸せについて歌ってるこのリアルタイムシンガーソングライターって曲が、
はい、
おそらくこのアルバムの中での何かすごく中核をなすものになるだろうっていう思いが、その時点であったので、
なるほどね。
なのであの結構何の迷いもなくハッピー、そしてツアータイトルはああいうハッピーでいこうっていう感じになりましたね。
なるほどね、はい、でもまあそういうあのとってもこう穏やかな始まりでありながら、いきなりそれを否定するようなですねはい、あ、これいいですね、この始まり方。
あ、ありがとうございます、
ハードになってい
いって言ってもらえてめっちゃ嬉しいです。
最初にそのリアルタイムシンガーソングライターっていう、まあ、アルバムを作った時に、
はい、
タイトル曲ってこれはなかったわけでしょ？
なかったです。
あくまでも
キャッチコピーです。
キャッチコピーだ。
今思ったことを今歌うリアルタイムシンガーソングライター、はいはい、高橋優です、よろしくお願いしますって15年前は自己紹介してましたから。
あ、
もう文言 あの決まり文句のように言ってましたもん。
あ、なるほどね。
なんだったらギター片手に出てって、
はいはいはい、
こういう風にラジオとか出させてもらったら、あ、そうなのなんて言われて、パーソナリティの人に、今思ったこと今歌うのって言われて、
はいはい、
じゃあ歌ってなんて言われて即興曲やってましたから当時
なるほどねじゃあでもこのタイトルで曲を作ろうっていう風になった時には、
はい、
かなり力が入ったでしょう。
でもこれね、あの後付けなんですよ。曲最初にできて、
あ、
この曲はリアルタイムシンガーソングライターだなってなって
なるほど、ね、
タイトル付けたんですよ。はい、
あ、じゃあこの曲がリアルタイムシンガーソングライターっぽく思えたんだ。
書いていく中で、
ええ、
まあ、サビというか、まあ、この曲 A メロ B メロ C メロ D メロ E メロまであるんですけど、
あ
の おそらく E メロぐらいのところらへんで、
ええ、
なんか決めみたいな言葉があるんですよ。
あ、
それメロディーがあって、
はいはいはい、
ララララララララってこうなんか伸ばすところがあって、
あ、
なんていう言葉にしようかな、この最後の決めっていう、
はい、
ところで悩んだ時に、あ、この曲はリアルタイムシンガーソングライターかもしれないなってなってきて、当てはめて歌ってみたんですよ。
はいはいはい、
はい、非常にぴったりきたんで、これはもうなんていうんですかね、迷うことなく逃げも隠れもせず、
はいはいはい、
リアルタイムシンガーソングライターってもう自分のこと歌ってんじゃんって言われたら、まあそれでもいいやと、なんせ秋田小町のテーマソングとして の、
はい、
あのタイアップもいただいてる楽曲ですし。
そうか、それで、ね、ババンババンバンバンみたいな入ってるんだ。
まあ秋田小町といえば高橋優みたいなのがあるわけですよ。40周年なんですよ秋田小町、
はいはい、
僕41歳なんですけど、
あ、
40年間秋田小町食べて生きてきた人間なんで、僕の音楽も僕の人間を形成してるのは秋田小町だから、
はいはい、
全部イコールで結べると、
秋
田小町イコール高橋優イコールリアルタイムシンガーソングライターっていう。
なるほどね、
はい、
でもその中でサイレントシンガーソングライターとも歌ってるじゃないですか。
歌ってます、はい、
それはかなりこう違うニュアンスでしょう、
はい、
サ
イレントシンガーソングライターって歌ったのは、あの聴いてる方々の余白を残したかったからです。
ああ、 なるほど、
はい、まあまあ、皆さんも今やほらシンガーソングライターの側面をお持ちじゃないですか。
はいはいはい、
SNS とか、
はい、
TikTok とか、
はい、
まあ、何でも、もちろんラジオでもテレビでも何でもいいですけど、皆さんの表現方法って当時はなかったけど、
うん、
もう今みんな自分の言葉でもって戦っていらっしゃるように僕には見えてるんですけど、まあ、そういう人たちをまあシンガーソングライターになぞらえることもできるし、
はい、
まだまだ出てない自分に対しても歌えるし、
はい、
っていう意味でサイレントシンガーソングライターという歌詞をとっても気に入ってます。
あ、なるほどね、
はい、どう受け取っていただくかはでも今僕喋りましたけど、
はい、
どういう意味っていうのとかをこう聞かれるごとに違うの答えようかなと思ってます
聞かれるごとに違うことじゃない、いくつぐらいバリエーションがありそう
なんですか。分かんないですけど、はい、その日の天気とかで変わりそうですけど
あ、僕らもらったのとかなり曲順が違ってて。
そうなんですよ。
それにね、今朝気が付いたんです。
いや
それで慌てて聞き直して全然違うアルバムに聞こえたっていう。面白かったですね。
これは
ね、僕がもらった曲順はね、
多分ねできた順番ぐらいの感じ。
あ、これできた順番
だ。できた順番です。
あ、
はい、
でね、こうやって聞いていくとね、
はい、
ハッピーの捉え方がね、違って感じられた。
あ、
それで実際にこう、まあ完成されてるアルバムは、
はい、
1曲目が明日から戦争が始まるみたいだ。
はい、
2曲目がブレイブトレインでしょ。はい、そういう意味ではこういきなり激しいものから始まる。
はい、
そんなにハッピーなことだけじゃないよっていう風に始まってる、
はい、
これ全然違いますもん。かなり違いますもんね。
そうなんですよ。ジャケットも実はそういうちょっと意味を含めたCD のジャケットになってるんですよ。このクマのぬいぐるみがなんていうんですか、お見受けされるかと思うんですけれども、
はい、ああ、はいはい、
ボロボロのクマのぬいぐるみなんですよ。
あ、これボロボロなのか。
あ、はい、綿が出てる。
なるほどね、
はい、
ああ。
だから要はどちらかというとやっぱり曲順通りになってる方が、
はい、
自分が割と表現したかった方に近いですね。
まあ明日から戦争が始まるみたいだとかですね、原価の喝采とかですね、本当にもうリアルな、まあ、今を歌ってるわけですもんね。
そうですね、明日から戦争が始まるみたいだっていう曲も去年のそのハッピーというアルバムのタイトルを発表した後に、
はい、
家で作ったんですけど、
明
日から戦争が始まるみたいだ、じゃあ何するとか、
はい、
どう思うとかっていうのを、
はい、
すっごいたくさん書いたんですよね。
あ、
A4 ノートに3ページ分ぐらい、
はい、
なんかお題は明日から戦争が始まるみたいだ、その答えは、その心はみたいなのをいっぱい書いたんですけど、そう、多分人によってこれなんか出ると思うんですよ。怖いとか、
はい、
なんか暗いとか、
はいはいは
いはい、嘘でしょ始まらないもんみたいなのがいろんなのがあると思うんですけど、
はい、
割と僕の中ではその日常にできるだけ身近なものになってくるっていうふうに思ってて、
はい
はい、天気予報とか、
はい、
地震速報とかみたいに、
はい、
ミサイルとかの話題が我々の中にちょっとずつ浸透していくような世の中になっていくんじゃないかと思ったら、
はい、
ちょっとこうゾクッとしたというか、
ええ、
ありえなくもないと思えてしまう自分がいたんですね。
ああ、
今のこの現状、
はい、
2024年から2025年にかけての
この、はい、ニュース見てるとね、こういうニュースばっかりですもんね。
そうじゃないですか、
ええ、
で、まあでもとはいえそれをもう僕も今年齢的に40とか41なんで、
はいはい、
あんまりそれを真剣に話しても、多分なんか聞いていて面白いものにはならないと思っていて、
ああ、
なのでピストルの音はドラムでみたいな。今回この曲の編成がそう、まだリリース前なんで ぜひ聴いていただけるの楽しみにしていただきたいんですけど、
はい、これは来週ですね。
すごいシンプルな編成でお届けしてるんですよ。
はい、はいはい
はい、はい、バンドサウンドの音の中にも、そういう曲の内容、
はい、
届けたい、表現したいことっていうのを閉じ込めたいなと思って。
サックスみたいな音も入ってますもんね。
明日からはねバイオリンですね。
あ、バイオリンか、はい、あれ、そっかそっか、
はい、
はあ、でその2曲目の、まあ、アルバムの2曲目、これもそういう状況を反映したようなロック。
そうですね、この曲が秋田県冬の大型観光キャンペーン誰と行く冬の秋田っていうテーマソングとして一応タイアップをいただいて書かせていただいたんですけども、
はいはい、
おそらくなんですけど、タイアップをくださった先方様の方々のリクエストとしては、
はい、
おそらくですよ、
ええ、
そう直接は僕言われてないですけど、
はい、
もっと爽やかな曲を書いてくると思ったと思うんですよね。
そう
だってキャンペーンなんていうんですか、
確かにね、確かに確かに
冬の秋田って、
温泉が
秋田といえば温泉もあります、はい、乳頭温泉です、はい、霧たんぽ鍋が美味しいですね、とか
雪
が
綺麗で
雪景色白銀の中で鎌倉、
ですね、
その中でこたつを出してね、はい、甘酒なんて飲んだ日には幸せですねみたいな曲を書けば、よかったのかもしれないんですけれども、いやいや待てよと、僕からすると秋田県っていうのはこっからって思ってるんですよ、その今、ね、既存の秋田の魅力というのはもちろん僕は大好きだし、皆さんに知っていただきたいとも思ってるんですが、そのキャンペーンをやっていく上でというか秋田をに皆さんを迎え入れる上では、こっから転がっていこうぜと、まだまだ、なんか現状維持ではなく、あのまだ見ぬ明日を、まだ誰も聞いたことない汽笛を鳴らしながらね、突っ走っていこうぜみたいな、ちょっとそういうハングリー精神みたいなものが表現されていたいなという思いが僕の中ではあって、
なるほどね、荒れ狂う展開ですもんね、
荒れ狂う展開っていうのはサビのちょっと一節なんですが、あのその曲を書いてこれだと思って出したんですけども、やっぱりあの先方様からはこの曲でもいいんですけれども、何故この曲になったのかっていうコメントくださいみたいなのはありましたね。
なるほどね、
それは動画で撮らせて送らせていただきました、
でもあの冒頭であなたが今幸せですかっての、これはもうアルバムタイトルがあっての、まあ、始まり方でしょう。
この曲もそうなんですよ。ハッピーというアルバムをもうあのテーマとして掲げてから書かせてもらった曲なので、
なるほどね。
であのコメントも発表させていただいてるんですけど、このハッピーというアルバムに向けてのオフィシャルでのコメントっていう中にも、要は、例えば今あの街歩いてて、ね、あなた幸せですかって聞かれたら、なんかキャンペーン なんかあれですか、質問みたいな、アンケートですかみたいな、とか怖とか重とか、なんかいろいろまあ要はごまかせる言葉とか、あの普通の会話以前にこう今ってあれじゃないですか、距離を置けるじゃないですか、いろんなことに対して、でもまっすぐに本当に自分がじゃあ幸せかどうかって考えるのってまあ体力もいるし、あの人によってはですけど、まっすぐに「え別に普通に幸せですけど」って言える人って案外少ないと思うんですよね。
でしょうね。
で今でもラジオ聞いてる方々にも、まあ、普通に僕なんかはちょっとまっすぐにそれを聞いちゃうような人間なんで、どうなんですか、幸せなんですかみたいな、どんな時にハッピーっていうのを感じるんですかみたいな、
まあ、リアルタイムシンガーソングライターですからね、
まあ、その15年間
ですよね、
なろうって聞きますよね、その歌にしますよぐらいのことがあるかもしれないんですが、逆に言うとそれがない時はじゃあ幸せじゃないのかって考えると、意外とそうでもなかったりするじゃないですか、なんか要はやっぱ僕なんかはツアー中が大体年に4、5ヶ月あるんですが、その時が幸せで、それ以外の後の7ヶ月はもう本当に腐り切ってますというわけでもないんですよね、
ですね、
っていう中で我々の日常暮らしてる中にある小さなハッピーとか大きなハッピーとか、まあそこは天秤にかけられないハッピーだと思うんです
よ、
なんか朝の布団が気持ちいいでも、あのたまたまあのみかんの皮がすごい綺麗に剥けたとか、そんなちっちゃなことでも、なんか そこにアンテナが向いてるかどうかみたいなことも僕はちょっと皆さんと一緒にこうなんていうんですか問いたいというか、意識を向ける時もあっていいんじゃないかなっていう。
それが3曲目の奇跡だ。
あ、まあ、奇跡、そうですね、奇跡はもう、なんて言うんでしょうか、そこをできるだけあんまり固有名詞を出さずに、あの広く捉えて歌いたいなと思って歌った歌なんですけど、
つまりあの1曲目の明日から戦争が始まるみたいなとか、ブレイブトレインとか、やっぱりある種の特別な瞬間とか、こう特別な状況とかを、まあ、反映してる歌っていうふうに言えるわけでしょ、でも奇跡は特別な出来事を伝えるよりもっていう、受けてますもんね、
なんてことないことをとつけ伝える方が難しくないですか。
難しいです。
難しいんですよ、僕の場合はすごく
難しいですね、
僕なんかそういうのを話せないから、まあ、歌詞にしたためるとかいうことになってったんだろうなと思うんですけど、やっぱなんか例えば僕で言うと毎日会うのはスタッフだったり、まあ家族と電話したりとかっていうことがあっても、やっぱもう月並みなことしか言えなかったりとか、天気晴れだね、そうだねで終わっちゃったりとか、まあでもそういうことを話せるだけでも実はなんかね、そんな話してる余裕がないような状態じゃないだけ、まあしかもなとか、だから幸せの捉え方って結構いろいろね、視点を変えると多いのかなってことに最近ちょっとずつ気づき出してる自分がいました。
ああ、なるほどね。
まあ、奇跡とかはだからそういうあれですよね、四季折々っていう言葉もだんだん今ってどうなんでしょうかっていうところあるじゃないですか、日本。
確かにね、
夏と冬だけはっきりしてますねみたいな、
もう秋と冬春がないんですよ、なくなっちゃいましたね。
ないっすよね。
ないっすよ。
どこ行っちゃったんですかね。
どこ行ったんでしょうね。
春よ来いって歌ったもんですけどね。
四季を返せって、
ね、来なくなっちゃって、
来なくなっちゃいました、ね、素通りしてる、
素通りしちゃっていきなり暑くなっちゃって、
はい、
一昨日ぐらいまで真夏かと思ったらいきなり真冬やってきたみたいな寒さになるじゃないですか、
はいはいはい、
だからなんかそこに対しての、まあ、ちょっと憂いというか、
はいはい
は
い、
気持ちももちろん僕はあるんですが、
はい、
あの奇跡で歌おうとしたことはもともと我々にあったはずのそういうなんか価値あることというか、
はいはい、
あの見てるけど見逃してる幸せとか、
はい、
あの意外とずっと近くにいる人がやっぱりすごく大切な存在だったということって、はい、近くにいる時ってなかなかやっぱり気づかないというのはよくあることじゃないですか、
はい、
なんかそこら辺をこうあの、ね、歩いてきたあの足跡の方の奇跡と、
はい、
あのミラクルの方の奇跡とっていうことを、
はいはい、
なぞらえて歌ってみようかなと思ったんですよね。
あのミラクルの方の奇跡でもこう、はい、まあ、人と人が出会う、まあ、あのこういうコンサート会場とかね、
はい、
こうやって出会ってるのは奇跡だっていうふうに言った時のある種のこうミラクルの奇跡の感じと、うん、まあ、使ってないですもんね今回これ。
そうですね、まあ、どっちで受け取っていただいてもいいようにカタカナの奇跡にします、
もう一つはね、はい、あの時間が経過したことの奇跡ですもんね、
はい、
そういうやっぱり言葉の使い方っていうのはシンガーソングライターだからでもあるんでしょうし、
話が上手であれたらどれだけ良かったろうと思いますけどね、今未だに
話上手だと思いますが
本当ですか、
はい、
全然なんですよやっぱり。あでその言葉多い割に何も伝えたいこと伝えられないで終わっちゃったりしますもん、よく
毎回変わったりするから。
毎回違うのはあの自分の中でどっちでもいいと思ってることは結構た例えて終わったりする時あるんですよ。
あなるほどね、
はいはい、まあ、例えばそこを委ねたかったり、
はいはいはいはい、
僕映画でも何でもやっぱりその幸せとはこうだってこう押し付けられるより、
はい、
あの余白が残ってて、
はい、
エンドロール中にちょっと考えさせられるみたいな映画とかドラマとか大好きなんですよ。
あなるほどね、
はい、だから時代に合ってるのかどうかっていうのは分かんないですけど、僕は割と楽曲の中でもそれはやりたいっていうのがあって。
なるほどね。
だからこういうインタビューとかっていうのは割とこうなんかこの曲はこうやって書きましたとか、例えば誰それを思って書きましたって言っちゃったら、
うん、
まあなんかそれが答えというかそれで終わっちゃったりする時もあるじゃないですか。なんか小野陽子を歌ったってジョン・レノンさんが言う、はいはいはい、それはそれでめちゃくちゃ良かったりするんですが、はいはいはい、誰だと思いますみたいな、
うん、はい、
そういう時に僕結構いろいろ言ったりします。
なるほどね、
はい、もうああつまりは受け取り方自由ですっていう、うん、あの述語が最後にやってくるんですけど、
はいはいはい、それは賛成ですね。
ありがとうございます。いい
でその奇跡の後にですね、これはあの CD のみのボーナストラックなんですが、
はい、
鼻歌が入ってるって、これも奇跡のある種のつながり方のこういう曲順なんですよね。ボーナストラックって普通最後に入ってるじゃないですか。
確かに。
でもこれちゃんと真ん中に入ってるっていうのは意味があるんでしょうね。
はい、あります、
ええ、
この歌は2000あともう一昨年になるんですけど、
はい、
僕の地元の秋田県でもものすごい雨が降ることが増えて、
はい、ええ、
あれ線状降水帯っていう類の雨ですよね、その天気予報とかで言うところ、
は
い
は
い、
ええ、
台風でもなければ 嵐とか なんて言うんですか、そういう災害名がついてないけど、
はい、
なんだかすごい雨降って大変なことになったみたいなことって増えたじゃないですか、
はい、以前、はい、
うん、いや、その地元で暮らしてる方々がもう70年生きてこんな景色初めて見たっていうような状況っていうことが、
はい、
もう割と例年おととし去年、まあ、今年はそうなってほしくないですけど、
はい、
なんかもう それそういう風になったんだねと思わせられちゃうような、
はい、
でそこ僕もこの目で一応拝見してというか、
はい、
ちょっとその場を歩いたりする中で、はい、そこで生きていく人たちの背中を見ていく中でなんか自分もなんかできないかなと、そういうことに対して、
はいはい、
そこからこの花歌っていう歌を作ったんですけど、
あはは、
はい、なので初めてこうやって音源化して CD に収録はしてるんですけども、はい、およそ2年弱インスタライブでポロッとこう弾き語りで歌った音源以外は世の中では発表してなかったんです。ライブでちょろっと歌う程度なもので音源化っていうのは今回初めてなんですよ。
あそうなんですか。
そうなんです。
あ、
はい、
なるほどね。まあ、やっぱりこれまあそういう形じゃないとなかなかこう届けにくい歌っていうのもあるんでしょうしね。
そうですね。だから弾き語りでずっと歌ってきたので、今回こういう感じになりましたっていうのは CD を手に取っていただいた方だけ、ようやくこの曲のなんていうんですかね、こう、はい、音源バージョンというか、
なるほどね、
を聞いていただけるので、
ま
あ、僕は嬉しいという気持ちと、
はい、
あえて CD だけにこの楽曲を収録させていただくというのは、
はい、
やっぱりそのなんか、なんていうんですか、みんなにというよりはその聞こうと、その CD を手に取ってくださる方へのなんかメッセージっていうのも、はい、なんかやっぱ CD というものへの恩恵をたくさんいただいて僕は育ってきてるもんですから、
はいはいはいはい、
その CD というものの良さっていうことをもうちょっとお届けしたいという意味もあって、
はいはい、なるほどね、
はい、
この全体 の, あの曲が出来上がったアルバム全部が揃ったっていうのはどの辺なんですか。
本当先々週ぐらいです。
え。
まあ今ね、あの放送上はもうちょっと後前になりますけれども、
はいはいはい、
今このお話しさせていただいている 現段階で言うと、本当に先々週ぐらいです。
それはもう予想してたよりも時間がかかった、
はい、もう11月中には本当全部できてる予定だったんで、はい、今ね12月
そう年が終わるっていうのもうほとんど終わりですけどね、
終わりっていう時にようやく見えてきたっていう。
あ、
そういう感じです。
何が一番こう超えられなかったんですか。
ぶっちゃけた話をすると、はい、多分あれですね、どっかで滞るタイミングがあったんですよ一回、あの
制作に
連携で、
うん、あ、
はい、あ、だからなんか例えば自分が編曲をお願いする上で、これお願いしますみたいな、はいはいはい、こんな感じで編曲してくださいって言って、でその編曲家の方に行って、で、はい、編曲家の方々と打ち合わせしなければいけない一回ってなった時に、その打ち合わせがなかなか合わないとか、
は
い、
あ
時間が合わないで、みんな忙しいから、
はいはいはい、
それすり合わせすり合わせってやってたらちょっと時間経っちゃったりとかって、その、まあ、制作としてはロスタイムなわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそういうのも何回かありました。
あ、なるほど、ね、
ちょっと滞ってしまうっていう。
でそうやってこう時間が経ってから改めて聞き直すと、
はいはい、
その時には気にならなかったことが気になったりってい
う、それもあるんですよね、
出てくるでしょう、
はい、何回も聞いたりするとね、ありました。でもそれはもういかんなく僕は言い続けましたけどね。
なるほどね、
うん、この時間のおかげで気づいたこともあるから、これもこうしてほしい、ああしてほしいって言ったり、こうすることにしたからって僕もこう変えたりとか、
はいはいはいはい、
結構ありました。
なるほどね、
はい、
でも原価の喝采はこれはまあそのアルバムの明日から戦争が始まるみたいなの流れの曲でもあるわけでしょう。
原価の喝采はどんな感じで聞いていただけました。逆にそう、僕そうが気になるんですよ、聞いていただけた感想とか。
いや、
この曲ね、僕の、もう大学時代から思ってることっていうのをすごく初めて歌詞にした部分がたくさんありまして、
あの
本当話したらバカバカしいようなことなんですが、例えばなんかなんてことない会話してる時に、なんかそれこそなんでそんなこと言うんだろうみたいな人もたまにいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのわざと人を傷つけてくるようなことを意図的に話す人とか、
はいはい、
無意識だけどめちゃくちゃ失礼なことをたくさん言ってる人とか、僕も人のこと言えないですけれども、
はい、
でそういう方と会った時に、何言ってんだってこう感情のままに言っちゃうんじゃなくて、
はいはいはい、
ぐっとこらえて、例えば、
はい、
ニコッと笑顔で返したり、
はい
いいんだよみたいな、
はい、
やれる自分が今いたとします、
はい、
その時に誰も褒めてくれはしませんよね、はい、別にそこはあの誰も気づかない中でピリつくことを避けた自分のファインプレーなのに、うん、ね、紙一重じゃないですか、人と人の会話って。
紙一重だ。
その紙一重のピリつく雰囲気を自分で出したというファインプレーを誰も褒めてはくれないけれども、
はいはいはい、
頭の中の脳内スタジアム会場では、はい、よくぞ今のはすごいなとか拍手してるんですよ。
あ、なるほど。
誰も拍手してないですよ。あ、脳内ですよ。
自分で、ね、
うん、今のはすごい。
よくやった。
よくぞ避け切りました、うん、
はい。
今の言葉はかなり感情まで突き刺さったんじゃないですかと、
はいはいはいはい。
それにもかかわらず、どうですかってこう実況席が、ね、はい、専門家に聞こえて、はい、で解説する人が、はい、いや、さすが15年やってきた。あの15年前はこれ多分彼できなかったんですよ。
はい、
うん、でもさすがにこう着々とあの気づいて、で今体もできてきてますから、仕上がってますんで、
はい、
あの避け切れたんでしょうね。さすがですね、みたいな。
なるほどね。
でみたいな。
はい、
あの妄想というか、
はい、
想像というのを僕結構大学時代からやってるんですよ。
あ、
というのもやっぱり結構会話で僕あの感情的に なっちゃいがちな方な人間であって、でそれでよく面倒くさいと言われるんです、
はい、
こういう場ではよく
あ
もういいと、お腹いっぱいですって言われる、
はい
はい、ごめんなさいと、いつも大盛りてんこ盛りで申し訳ないという話なんですけど、
はい、
そういう時にぐっとこらえたり、
はい、
言いたいことが10あるうちの2ぐらいに収めたり、
はい、
するときに脳内でわーってやるっていうのをやることで、 あの寝る前とか、はい、その日の最後に、なんか腑に落ちてるんだよね自分が、
はいはいはいはい、
あんなこと言われて、チキシャーと、もイラついたりするじゃないですか、ムカつ、あのなんか思い出して、
はい、
ぶり返しちゃうことが減ったんですよ、すごい。
あ、
その場その場で脳内で自分が我慢できたこととか、自分がうまくあの立ち振る舞えたり、その辺に落ちてるゴミを拾ってゴミ箱にね改めて投げた捨てることができたりとか、投げるところ秋田弁なんですけど、ゴミを投げるっていうんですけど、まあそういうことが やれた時によくやったぞ高橋と、でこれってこういうふうに脳内でその自分がやったこととか相手から言われたことに対してリアクションを選ぶことができる、そういう能力を持ってるのは地球上で人間だけなんですよね。
なるほどね。
でも人間だけが想像力を持ってるんですよ。
はいはいはいはい。
せっかく人間に生まれて、この想像力っていうものをたくさんすることができる、使うことができるのに、はいはい、使わないと想像力も筋肉と一緒で衰えてっちゃって、
はいはいはい、
想像ってことしなくなるじゃないですか。
で
僕はちょっとそこだけは絶対保っていたいと、想像力を、
原価の喝采ってこれは脳内の喝采でもあるんだ、
もうまさに僕のイメージの中で、あのそう喝采されていて、今この楽曲を聴いてくださっているあなたにも喝采は鳴り響いているんだと、
なるほどね、
誰もあなたのことを褒めてくれやしないかもしれないし、例えばその日常が何の変わり映えしない、同じ時間に起きて同じ時間に職場に行って、同じ仕事をして同じ景色を見て帰ってくるとかだってご自身で思われてるにせよ、それができてることだって、それに耐えてる日々だって、
なるほど、
素晴らしいことだと思うし、
なるほどね、
そこから出したいと思って悩んでるあなたでさえ素晴らしいし、って捉えることもできるじゃないですか。
なるほど、
そこ否定的な言葉で言う方が簡単ですよ。
はいはい、わかります。
でもそこにいやーすごいと、そんな風な想像をしてもいいじゃないかなっていう、僕からのその僕がやってるその考え方を、歌詞にしたためてみたという。
なるほどね、脳内の一人喝采。
そうですそうです、
でもこれはそういう話は、あのちゃんとされた方が歌は伝わりますよね、
いやそれだから僕ね、どれぐらいのバランスで話すべきかっていうのは毎回悩むんですけど、この曲に関しては結構愛着もやっぱ深くって、自分の子供のように楽曲っていうのはこうなんかこんな子なんで、あのちょっとねって、まあ、至らぬ点もあるかもしれないですが、ちょっと一つどうぞ今日はよろしくみたいな気持ちで今喋ってます。
なるほどね。
原価の喝采ちゃんに対して
あの、先週の話ではですね、その、原価の喝采があの学生の時からずっとあったっていうふうに、まあ、話が出ましたけど、その学生の頃にあの原価の喝采を曲にするっていうところにはいかなかったんですか。
あ、当時はやんなかったですね。なんか あのあくまでも自分がこうなんていうんですかね、自分を保つための手段だったんで、なんかそれこそ10代20代の頃なんていうのはその年齢だっていうだけで理解者って減るんですよやっぱり、まだな何にも世間知らずが、っていう目線なんですよ、世の中中が、って自分もそう思っちゃうし、そんなこともないのに優しい人だっていたのに、なんかかなーみたいな気持ちだったわけですよ、でそれに対してこう潰れてしまいそうな押しつぶされそうな自分の心を、どうにか保ってた一つのやり方がよくぞこらえた高橋とか、その脳内全自分が喝采してるっていう想像だったんで、それを人に話す日が来るとは思ってませんでした。表現する日になるとか来るとも思ってませんでした。
こういう歌は路上では歌ったことがないん
で。路上で歌ってないです。
あ、
オリジナルの曲ばっかり歌ってましたけど、この曲は歌ってないです。
なるほどね、
はい、
あのデビューアルバム の, そのリアルタイムシンガーソングライターって、そういう意味ではあの笑顔、まあ、素晴らしき日常とかね、あの福笑い、まあ、割とこう肯定的な歌、まあ、笑顔素晴らしいんですよ日常はっていう語られる方が結構したでしょう。
そうですね、やっぱ福笑いが先行してましたね。
で
イメージが
あれはあの出たのは震災の後ですけど、作ったのは震災の前でしょ
う。そうですそうです、2010年の元旦に作りましたね、あの曲は即興で。
あ、
ラジオ番組に出演中に、それこそあの先週お話ししたんですけど、その即興曲やってよっていう無茶ぶりをよくいただいてたんですけど、 で、まあ、当時デビュー前だったんで、はい、2010年の1月ってまだ、はい、でわーっとこう苦し紛れに歌った中に、はい、きっとこの世界の共通言語はっていうのがあったんですね、はい、それでできた曲を、
はい、
その年の3月からあの東京メトロのタイアップソングで起用していただいて、はい、リリースもしてないし僕もデビューしてないのに、はい、東京メトロのタイアップソングで起用していただいたんですよ、
はい、
あだから誰なんだともなったし、何なんだこの曲はっていうのがちょっとこうあって、はい、そっから1年経っての2011年の2月に福笑いっていう楽曲をリリースしました、う
ん、で震災があって、でもうみんな本当にこう途方に暮れて涙も枯れちゃって、明日からどうやって生きていけばいいんだろうっていうふうに思ってる時に、あの日常にっていうことと笑顔が答えなんだよっていうようなことが救いになったっていう状況だったんですよね。
そう、あの2011年の上半期で、はい、ラジオで一番かけられた楽曲っていうふうになんか言っていただいて、はい、なんかすごく、まあ、本人としてはちょっと複雑な思いではあったんですけど、
で、あのキャッチコピーがリアルタイムシンガーソングライターで、
はい、
でもそういう意味ではこの明日から戦争が始まるみたいなブレイブトレイン、こういう曲で始まってるアルバムの方が、はい、まさにリアルタイムシンガーソングライター、
いやこれは
なんではないかなと思って聞いてたんですよ。
ありがとうございます。僕あのキャッチコピーって、はい、あの15年前にこんなキャッチコピーでしたってちょっと笑ったりする人もいるじゃないですか、はい、バラエティ番組とかで、
はい、
あの遅れてきたルーキーみたいな、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、
はい、
僕ってあのリアルタイムシンガーソングライターって言われた時も全然嫌な気持ちじゃなかったし、
はい、
今15年経っても胸張って自分がリアルタイムシンガーソングライターだって思ってると、ね、なんなら当時より今の方が今おっしゃられた通り、だんだんこう板についてきたかなと、15年やってきて
板についてきた
リアルタイムシンガーソングライター、はい、たる、はい、ギターの持ち方になってきたかなとか、なんかなんとなく自分の所作が初代リアルタイムシンガーソングライターの、
はい、
帯をようやく締めてきたかなっていう、あの感をもう感じてるんですよ。
あ、なるほどね、
はい、でそれっていうのはだから人間関係あるなと思って、
はいはいはい、
それを命名していただいたのは、あの命名してくださったのは柳井道彦さん、
うん、はい、風とロックのね、
風とロックの、はい、あの方がデビュー当時から、まあ、僕のことをそうやってリアルタイムシンガーソングライター、今思ったこと今歌うとかっていう風に、
彼がネーミングしたの、
あのキャッチコピー、コピーライティングですから、クリエイティブディレクターですから、
博報堂ですからね、
元博報堂ですから、はい、今も僕柳井さんとすごいやっぱ仲良しっつったら言い方なんか本人に失礼かもしれないんですが、
はいはい、
あの本当あの柳井さん自身がまあ僕にこうなんていうんですかね、目線を下げてくれるというか、友達みたいに一緒にご飯したりとか、
はい、
いろんなことをお話しさせていただいてるんですね、
はい、
でこれももしかしたら自分のパーソナリティというか、あの自分がそういうなんか1年ごとに付き合い全然バラバラに変えていくとか、スタッフ総入れ替えでやってるみたいな人間だったら、
うん、
この曲書かなかったと思うんですよね。
うん、なるほどね、
はい、このリアルタイムシンガーソングライターという旗を掲げた15年前から今、
はいはいはい、
この15年間やってきてるスタッフほとんど一緒なんですよ、
はいはい、
だから人間関係を僕なりになんか大事にしたいなっていう、人間関係を大事にしたっていうことも、
はい、
このリアルタイムシンガーソングライターというタイトルをつけて今歌っているっていう現状には、
はい、
多分つながってんじゃないかなと思って、
そ
のさっきの原価の火災じゃないですけど、まあ、自分がやってきたこともまあこの15年で結構なんかちょっとずつこうなんていうんですかね、
はい、
つながっているのかな、つなげてこれているのかなっていう、
なるほど、ね、
気はしてますね。
あのアルバムの流れで、あの6曲目にリアルタイムシンガーソングライターがあって、7曲目にあの、はい、ワインディングマインドがあって、
はい、
っていうこの流れはやっぱりそういうリアルタイムシンガーソングライターにとって秋田、
はい、
あのまあ地元でフェスやったりするようになったことが、
はいは
い、いかに意味があったかっていう流れでもあるんでしょ
う。そうなんですよ。で秋田弁を、どこで出すかって、
はい、ですよね、
結構僕の中ではこれ肝になってまして、
はいはいはい、
でどこでもかんでも秋田弁喋っちゃうと、何話してるか分からなくなってしまうんですね、
はい、
なのでこうここぞという時に、
はい、
秋田弁喋ってきたんですよ今までも、
はい、
ここに来てちょっと全編秋田弁の曲書いてみたいな、秋田のタイアップ2つもいただいてるのにその秋田のタイアップに秋田弁をこれっぽちも出さずに何のタイアップでもないアルバムの曲の中に全編秋田弁の曲をちょっと書いてみたいってなっちゃったんですよね。
あ、は
い、でもこのメッセージとしては僕このアルバムの核心をついてるところを はい、このワインディングマインドは、ねじくれ曲がった精神性ということなんですけど、僕はそこの矛盾を受け入れるっていうテーマが一個ありまして、
はいはいはい、
それをこの曲の中には秋田弁で歌っています。
やっぱりまあ一 回こうふるさとを離れた、まあ、捨てたわけじゃないんでしょうけど、やっぱりこう
違うところ
に捨ててないんでしょうけど、やっぱり違うところに行った人は、はい、こうふるさとに対していろんな思いがあるでしょうからね。
あ、そうなんですよ。
当時思ったことと今だから思ってることだとか、まあもう高橋さん特にあのフェスやるようになってから当然変わったでしょうし、はい、あのフェスはやっぱ大きかったでしょ
う。あのフェス、そうですね、まあ、だから元を正していくとあれなんですよ、僕は秋田音楽大使に任命していただいたのが、はい、それが、まあ2015年、あのメジャーデビュー5周年の時に秋田で、はい、秋田市でフリーライブした時にあの知事があのライブ会場にいらしてくださって、はい、それでなんかあなたを秋田音楽大使に任命しますって言われて、はい、観光大使は聞いたことあるけどね、あの音楽大使って何やるんだろう、うん、
あ、そうか、観光大使じゃないんだもんね、音楽大使だもんね。
音楽大使って聞いたことない
んです
けど、なんだろうみたいな、秋田の音楽をね、広めていくってことだったら秋田民謡とかの方がいいじゃないですか。
お父さん
いいじゃないか。そうなってくると、うちの父親が音楽大使になった方がいいのっていうのもよぎったんですけど、はい、まあ、でもちなみに言うとその5周年記念では僕のオープニングアクトが親父だったんですけど、
あ、はい、それどっかで見ました。
いや、人いっぺいだっけって言ってました、ね、あんたに人いっぺいだの初めて見たって言われたんですけど、
あ、
たくさん人がいたの初めて見たって、はい、父親が喜んでたんですけど、はい、まあ、それは親孝行になったのかっていうのはまた別の話なんですが、まあ、僕が秋田音楽大使に任命していただいたからには、僕なりの僕の音楽で秋田を盛り上げていかなければいけないなっていうのを感じてたところから始まりですよね、
は
い、
なるほどね、
まあ、キャラバンフェスもこういった秋田弁の曲を書こうっていうのも、
はいはい、でも、そんなにこう、まあ、社交的とは思えないところのある高橋優さんが、
はい、よくご存知で、
あんなにあのいろんな同世代のアーティストとかジャンルの違うミュージシャンを集めて、はいはい、こうああいうフェスができるっていうのは、
はい、
やっぱり、あ、彼もそこそういうふうになったんだって思った人多いんじゃないですか。
社交的に、
社交的に、
いや、これがね、社交的にはなってないです。ちょっと悩みの一個ではあるんで、まあ、悩んでもいないところが悩みというか、
はいはいはい、
これでいいのかみたいなクエスチョンマークだけが自分の中にはあるんですけど、社交的やめましたね、やっぱり。なんかフェスに2024年の夏なんかはこう夏フェスにたくさん出させてもらったんですよ、気がつけばやっぱ15年間あの一応歌を歌わせていただく中で、
はい、
あの会ったことある人とか、はい、例えば一時期よくご飯食べてたみたいなミュージシャンも結構増えてて、
はいはいはい、
あのそういう人がいるとあのフェスのアーティストエリアでおーとかなるわけですよ、うん、でもやっぱり、ね、時代は過ぎ行き、どんどんと新しいフレッシュな方々もたくさん出てこられるところで言うと、
はいはい、
あのアーティストエリアあんま歩きたくないんですよね。
あ、うん、
なんか人見知りしちゃって、なんか俺なんかこの場にふさわしくないかもとか思って、
はいはいはいはい、
あのお客さんエリアの方歩いていっちゃったりなんかして、
あ、なるほど、ね、
お客さんと一緒にフェス楽しんじゃったぐらいにして、
あ、それはでもいい、うん、いや
いや、僕それすごいハッピーでした。
それはいいことじゃないですか、
ね、
いいことって変ですけど、
仲良くなった人もいるんで、あの社交性っていうのは大事だなと思いつつ、
はい、
このアルバムはもうほとんど部屋にこもって作っているし、
はい、
あのどちらかというとその人に会うことを割と拒んでたかもしれないですね、
はい、
去年の後半は。
あははは
は、い、
まあ、かくれんぼ以降はそういうニュアンスがちょっとありますもんね、でもあの、まあ、アルバムの後半にはこう、まあ、そういう時代を経過している今だからこそ の笑顔、
はい、
1枚目のアルバムの中の笑顔とはちょっと違う笑顔の歌が並んでて、うん、
はい、
特にこの最後 の青春の向こう側は、
はい、
まあ、笑顔だけじゃ語れないはずっていうのがね、
はい、
これ一つのこのハッピー、明日から戦争が始まるみたいなの流れの中での着地なのかなと。
ああ、そうなんですよね、この曲順、まあ、あの自分がもう本当に一存で考えた曲順なんで、
はい、
あの聞いていただく皆さんにとっては どういうふうに受け取ってもらうか分かんないですけども、この青春の向こう側は曲を作ってる途中からもう、あ、これはアルバムの最後の曲になる曲だなっていうのを思いながら、
はい、はい
はい、書いてましたね。
あ、
はい、
でも福原の中にもあの難しい話や難しい顔をあのちょっと置いといて笑えますかって言って歌ってたでしょ、
はい、
あれはでも今も変わってないですかね。
そうできたらいいなっていうのはあります。
あ、
はい、
うん、
だからなんか、そうですね、福原を歌ってる時はそういうマインドで歌っているんですけれども、
はい、
難しい顔で話したい方々を否定しているようにも取られたくないというか。
あ、なるほどね。
今は、
うん、 結構難しい顔の歌いっぱいありますもんね。
そうです
か。いっぱいじゃないけど、
僕自身は最近プライベートであんま笑わないですもんね。
ああ確かに笑えることの方が少ないですからね。
いや笑っていたいんですけどね、笑わせてくれる人がいないのかわからないですが、
はい、
ライブしてる時がハッピーですよ。だからやっぱり
なるほどね、
ライブしてる時とこうやってお話しさせてもらってる時ってのはものすごくハッピーなんですけど、
はいはいはいはい、
なかなかそのやっぱ例えば考えふけてしまっていたりとか、はい、いろんな、まあ 世の中って言ったらなんか偉そう、なんか上から言うと言うつもりは一切ないんですけど、うん、やっぱ自分なりに自分の視点から見ていて何なんだろうっていう疑問に感じたりすることが、うん
はい、
気がついたら眉間にシワが寄っている、
はいはいはい、ああ確かにね、
明日また同じ明日が来るという約束はどこにもないわけで、
はい、
このアルバムの中では割とそれをなんか積極さくなくというか、
はいはいはい、
あんまり押し付けがましくなく、
はい、
なんか今ここにある幸せというか、
はい、
今ここにある光とかを、
はい、
味わう、
はい、
ことが意外となんだかんだで明日のことを考えるより明日につながるんじゃないかなと思ったりしてますね、
は
い、
この青春の向こう側のこの青春っていうのは、
はい、
これはこう青春を歌おうと思ったりしたんですか。
はい、
うん、
まっすぐに
まっすぐに青春を歌おうと、
はい、
じゃなかったらこういうタイトルにならないですもんね。
うん、僕の歌ってきた楽曲の中で明日はきっといい日になるっていう楽曲がありまして、
はい、
まあ、その曲で知ってくださった方も結構いらっしゃるぐらい僕にとってはなんか大切な楽曲の中の一つなんですけれども、あの青春の真っ只中にいる人は明日とか明後日とかの話よりも今ここでどうするかっていうことの方がすごく大切というか、あの今日の決勝戦のためにもう体ボロボロなってもいい、うん、もう二度とこの体が思うように動かなくなってもいいから今日に全てを尽くしたいみたいな、
はいはいはいはい、
そういうなんか本当 なんて言うんですかねこう弾ける花火のような
青春のヒリヒリする
ようなヒリヒリする感じっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あの僕が結構ライブする時って そんな風に今でも思う時があるんですね。ははなのでその青春っていうなんかカテゴリーの中に年齢っていうのは僕は別に当てはめなくていいのかなと思ってるんですけど、どっかで例えば青春なんていうんですか思春期ぐらいの時ってノートに何か分かんないのを書いたりしたことありませんか。
は
い、
ありますよ。ありますよ。
日記なのか、
はい、作ってましたよ、
絵なのか、
はい、
ね、なんかあったじゃないですか、
はい、
あれいつからか書くのをこうやめてしまって、
はい、
あのノートがまだあの何も書いてないページがいっぱいあったのに、
はい、
途中でやめちゃってもうあんなの書いている自分とは変わってしまったからみたいな、はい、ふうに言えるようになっていくというか、
はいはいはい、
で目をそらしちゃう、
はい、
その時の自分と今の自分、
はい、
でこともあろうに当時の方が輝いていて、
はい、
あのノートを書かなくなった今の自分はちょっと違う風になったんだっていう、
はい、
それをポジティブに言ってる人はいいんですよ、僕は全然いいと思うんですよ、はい、あの時よりもさらに今っていう、はい、
今の方がいいです
って、ね、はい、でもなんか過去の方が美しく、
はい
は
い、
今はそれの輝きをだんだんとこう失っているかのようなことをもしおっしゃる方がいらっしゃるんだとすれば、
はいはい、
僕はこういう曲を届けたいと思って書いたんです。
なるほどね。
青春の向こう側っていうのはそのまだ地続きだと、
はいはいはいはい、
続いているとしたならば、
はい、
あのノートをまた今手元に戻してくるとするならば、うん、今何を書き足すのかっていう、
ね、
書き足していこうっていう歌詞を今回この曲の中に書いたんですけど、
はいはい、
はい
はい、うん、
書き足していこう僕らのっていう、
うん
うん、はい、成功も逃避行もっていう、
はい、
うん、書いたんですけど、まあ、その目をそらすこともあるけれどっていう、
はいはいはい、青春の向こう側、今青春のこっち側あっち側
あっち側、
あっち側、
どこら辺ですか今。
今どこでしょうね。それなりの青春と思いたいですね。
うん、いやー素敵です。素敵です。うん、僕は真っ只中だと思ってます、まだ自分のことを、なんかいつまで言ってんだって笑う人が多いのも、はい、もちろん重々承知の上で、
はい、
あのよくそれを中二だ。中学生っぽいとか、あの子供臭いって言われるかもしれないんですけれども、はい、41歳から何かを始めて大成功する人がいたっていい世の中だと思うし、
もう全然おかしくない、
何にもおかしくない、それを何か遅いだなんだとか、
はい、
チャレンジすることが悪いだどうだ、自分を出すことが恥ずかしいことだどうだっていう話を、
はい、
とはあのなんていうんですか、そこをまあ横目で見るんですけど高橋優は、
はい、
そう言われてることも歌の中に書いたりしたいんですけど、
はい、
青春の向こう側はそれでもいいからぶち当たってこうぜとか、
はい、
あの 当たって砕けた瓦礫の上をっていう歌詞を書かせていただきました。
うん、なるほどね、
はい、
で15周年ということになりましたね。
はい、
はい、
そうですね。
ねえ、今年はどういうふうになっていくっていう、15周年何かっていうの
は
あるんですか。
はい、取り急ぎ、はい、このアルバムを引っ提げて、はい、2月22日から、はい、全国28カ所30公演の、はい、ツアーをやらせていただきます。はい、Are You Happy? というタイトルのツアーなんで、
はい、
まあ、よく喋るやつだなって今このラジオ聞いて思われた方がいらっしゃるとするなればもうあんま喋んないようにしながら歌おうかなと思うんですけど。
本当ですか。
いや、わかんないです。それはちょっと当日になってみないとわからないですけど。
当日皆さんもお確かめください。ありがとうございました。
ありがとうございました。